ヨハネの福音書11章の17節をお開きください。前回はラザロという人が病気にかかっている話を学びました。彼にはマリアとマルタという姉妹がいました。で、姉妹たちはイエス様のところに使いを送っていました。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。あなたが愛しておられるものが病気です。イエス様はこれを聞いて、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためのものである。神の子がそれによって栄光を受けるためであるとおっしゃいました。で、イエス様は初めからご自分がなさろうとすることをご存知でした。それはラザロを死人の中からよみがえらせることでした。それによってご自分が神の子、キリスト、そして神ご自身であることを証明するためでした。それですぐに駆けつけることをなさらずに、そのおられたところになおも2日間とどまられました。その間にラザロは死んでしまいました。イエス様はその時に弟子たちに言われました。私はあなた方のために、すなわちあなた方が私を信じるために、イエス様が誰であるか、はっきりと彼らが信じるために、私がその場に居合わせなかったことを喜んでますと言われました。この後イエス様は十字架につけられます。そしてよみがえります。でもその前にイエス様はご自分が死にも打ち勝つ勝利の主であることを弟子たちにあらかじめこのラザロのことを通して示すつもりであったわけですね。それでそのように言われて、さあ彼のところに行きましょう。そのようにイエス様がラザロのところに向かわれます。今日はその続きなんですけれども、イエス様がベタニアの村に到着したときに、その姉妹たちマルタとマリアがどのように応答したのかを一緒に見ていきたいと思います。11章の17節をご覧ください。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3km ほど離れたところにあった。19節一緒に朗読します。はい、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。イエス様がベタニアの村に到着しました。しかし、ラザロは墓の中に入れられてもう4日も経っていました。当時は人が亡くなると暑い地域ですので、もうすぐにその日のうちに雨布にくるんで墓に葬りました。で、葬儀は親戚や友人、さらに室人も皆集まってきて、1週間共にその悲しみを、家族と一緒に過ごしました。で、ベタニアの村はここにあるようにエルサレムに近く、東の方へ3km離れたところにありましたので、そのエルサレムからも大勢のユダヤ人がマルタとマリアをこの慰めるためにやってきたっていうことですね。ちなみにこのベタニアっていう意味は、貧しい者の家とか悩める者の家っていう意味があります。で、人が亡くなると人はどうなってしまうのか。消えてなくなるわけではありません。私たちは永遠に生きる者なんです。永遠の存在なんですね。聖書はその人のこの魂は肉体から離れて、キリストを信じた者はすぐに天国に、神の国に入れられると教えています。途中どっか迷ったり道草食って眠ってるとか、そういうことはありません。信じた者はもう直通です。すぐに神の国に入れられます。その記事がよくわかるのがルカの福音書で、イエス様と一緒に十字架につけられたあの強盗がいましたよね。で、2人とも自分の罪の上に、当時のも処刑の道具が十字架刑だったわけです。で、自分の罪の上に2人とも処刑されて、で、最初は2人ともイエス様のことを罵ってたわけですよね。ところが1人は最後になるとイエス様にこう言ったわけですね。イエス様、あなたの御国の位の月になる時には私をどうぞ思い出してください。あなたの御国の位の月になる時にはどうぞ私を思い出してください。 その時イエス様が言われた言葉を覚えてますよね。まことにあなたに告げます、あなたは何て言われました、今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃった。将来とイエス様おっしゃらなかった、いつかともおっしゃらなかった。お前これだけひどいことしたからもうちょっと良いことをしたら一緒に連れて行ってあげるとも言わなかった。聖書をもっと勉強したらともおっしゃらなかった、集会にもっと参加したともおっしゃらなかった。何の条件もないわけです。彼は自分の罪を悔い改めて、イエス様が誰であるか認めて信じて、その場で彼は救われたわけで、そしてイエス様はいつか将来とは言わずに、いつと言われました、今日とおっしゃった。今日なんですね。ですからキリストを信じた者は死んだら今日すぐに神の国に移されます。神に感謝ですよね。私たちはその主を信じているわけなんです。ところがユダヤ人たちは迷信を信じていました。迷信はまあどこにでも沖縄にもたくさんありますよね。真実ではないことを信じていること、それが迷信であるわけで、ユダヤ人たちは死んで3日目までは肉体のそばに魂はいてて、再び戻るかもしれないっていうふうに信じていたんですね。だからそのように待ってたわけですけど、しかしもう4日もなるとさすがに肉体はボロボロ腐れてしまうわけで、保存するそういうものないわけです。今のようにドライアイスがあるわけでもない。ですからすぐに墓に葬るわけなんですけれども、もう4日もなると腐ってもはや戻ることはないと完全に死を認めました。でここでラザロは何日経ってました、なんて書いてありますか。墓に入って4日も経っていたと聖書は強調している。当時の人たちが読んでるわけで、もう4日も経った、もう誰の目にもラザロは完全に死んだっていうことがもう明らかだった。イエス様がなぜ遅れて来られたのか、その辺理由分かりますよね。あえてイエス様遅れて来られたわけです。完全に死んだ状態、誰が見てもそのように分かる。そのような状態からよみがえらせることによって、イエス様はご自分が誰であるのか、そのことを明らかに証明されるわけですね。20節見てください。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。二人を慰めるためにたくさんの人たちがその家に集まってきたわけですけれども、その誰かがイエス様が来られたっていうことを、マルタに伝えるわけですね。それでマルタはそれを聞いて迎えに行くわけなんですけれども、一方の妹のマリアは家で座っていたという、まあ対照的な姉妹ですね。同じ親から生まれたはずなのに、この性質は対照的である。うちも女の子二人いますけれども、上と下とは全く性格が違うな、同じ親から生まれるんですけど、皆さんもそうですね。兄弟、僕も兄貴がいますけれども、本当に兄弟かなと思うぐらい全然違うんですね。まず髪の毛から違うし、性格も違うし、あ、まあそういうこと言っちゃダメですね。あ、不思議ですよ。同じ親から生まれるんですけど、この体もそうなんですけども、性質的にも全く個性があるわけですね。みんな違うわけです。で以前イエス様が彼らの家に訪ねたとき、ちょっとルカの福音書を見てみましょうか。10章をちょっとご覧ください。私の聖書で134ページです。こう書かれてます。38節、10章の38節、イエス様の初期の頃のこれは記事ですね。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村、こうベタニアの村ですに入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。イエス様一行をマルタを喜んで自分の家に迎えました。彼女にマリアという妹ですが、マリアが妹だったことが分かりますね。妹はどうしたのか、主の足元に座って御言葉に聞きって言った。面白いですね。マルタは喜んで外に迎えに行って、妹は座っていたっていう、御言葉に聞きって言った。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけのおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。自分で喜んでやってたのに、なんか妹を見てたら尺に触ったようですね。 で直接言えばいいものにイエス様に文句を言ってるわけ。何とも思わないんですかって、私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいよ。まあ、かなり強い女性であることがよく伺えますね。主は答えて言われた、マルタマルタ、まあ、大抵注意するときには二度名前を言うわけです。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。たくさん必要なことあるようなんですけれども、実際は一つしかないという。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはなりません。マルタは非常に行動的ですね。彼女は外交的で積極的で、すぐに行動に移すようなタイプの女性でした。喜んでイエス様を迎え、喜んでもてなすようなものでした。一方、妹のマリアは、まあ、内向的というか消極的というか、まあ、物静かといった方がいいかもしれませんね。穏やかなタイプ、私たちの教会にも穏やかな女性がたくさんいますけれども、皆さん穏やかでありがたいんですけどもね、マリアのような人ですよね。マリアはとても穏やかなタイプで、まあ、座ってイエス様の教えに聞いていたということですね。まあ、どっちがいいとか悪いとかではなくして、こう個性性質の違いですよね。イエス様はどちらも愛しておられたという。で、信仰を持ってたら何かその個性が失われるとか性質が変わってしまうっていうようなことではありません。長所は生かされて、短所はだんだん削られて、キリストの性質に私たちは日々変えられていく、そのようなプロセスの中にいるわけです。一旦救われました、でもいろいろといろんなのがあるわけです。でも私たちは御言葉を学び、そして聖霊の助けによって内側からイエス様の性質へと変わっていくわけです。でそれはロボットのみんな同じになることではなくて、みんな個性があって、その性質が生かされていくわけですね。さあ戻りましょう。十一章戻りますけれども、ここでもマルタはイエス様が来られたと聞いてどうするんですか。すぐに迎えに行くわけです。だからこの性質っていうか個性っていうか、彼女がよく現れている、すぐに迎えに行くわけですね。一方マリアはどうするんですか。彼女は家で座っていたっていう、面白いですね。で28節読むと、マリアはイエス様が来られたことをどうやら知らなかったようです。彼女は深い悲しみに沈んでいました。まあ悲しみのあまり何が起こったのかわからない、放心状態ですよね。そして周りで何が起こっているのかさえももう聞こえない、聞きたくない、悲しい時ってそういう時、ショックで何が何だかわからない、そのような状態にマリアはあって座っていました。しかしマリアは、マルタは待ってました。そのように言わんばかりにイエス様が来たと聞いて、すぐに彼女は迎えに行くわけです。21節見ると、マルタはイエスに向かっていった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。マリアはイエス様に向かって主よと言いました。主よ、主っていうのは主と従の関係、いわゆる従う主人と従う側の自分ですから、ですから主よっていう場合に、ね、私はあなたに従いますという意味が含んでいるわけですね。主よって言った場合には、いや違いますというのにならないわけ。主よって言ったら、主よあなたがおっしゃる通りですという時に主よって使うわけ、使い方として。ところがここでマルタは主よって言いながら、もしここにいてくださったなら私の兄弟死ななかったでしょう。わかりますか、その気持ち、失望っていうか不満の意地に混じったような表現に聞こえませんか。主よ、あなたがもしここにいてくださったなら私の兄弟死ななかったのにっていうこと。3節で前回見たように、マルタは弟のラザロが病気になったのでイエス様のところに使えるものを送ったじゃないですか。でこう言わせたわけですよね。主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、 あなたが愛しているものが病気なんです。もう細かいことを言わなくても信頼関係がそこにあるわけですから、愛するものが病気であれば当然すぐに飛んでくれて癒してくださるに違いない。だってたくさん癒したわけですからね。この福音書だけでも私たちはすでにいくつか見ましたけれども、あの38年間のベテスダの池で横たわっている男の人もイエス様言葉一つで癒したじゃないですか。友達でも何でもなかったわけですよ。だからその人も癒すぐらいですから、当然自分の愛するものであれば、弟のように思っているものであれば、そうしてくれるに違いない。そのような期待がもう含んでいるわけ、当然ですよね。しかしどうでした、イエス様はすぐに来てくれなかったじゃないですか。ラザロは死んじゃったわけですよ。もう墓に入って4日もなったわけです。イエス様が遅れてきたことに失望したことでしょうね。落胆するわけです。不満言ってるようにも聞こえますね。もしここにいてくださったなら、もっと早く来てくれたんだったら、なんで遅れたんですか、遅れなければ、イエス様あなたがいてくれたらどうにかなったでしょうって言うとです、なんで来てくれなかったんですかって言うとです、弟は死ななかったでしょうに。あるいは不満というよりも、まあ、悲しみがもう込み上げて、もう失った弟を失ったこう無念さ、そのようにも聞こえてくる。もしいてくれたならば弟は癒されたのも残念で、本当に残念で残念でたまりません。期待が大きければ大きいほど、期待していただけに自分の期待通りにいかないと、私たちはその結果を見て失望するわけです。不満に思うわけです。なんで神は祈りに応えてくださらないんだろう。私はこう願っているのに。なんですぐにそうならないんだろう。私はこうしてほしいのに。なぜ。いろんな複雑な不満や悲しみとで、心はそのようなぐちゃぐちゃな状態にあったと思うんですね。しかしここでその失望の中でマルタは信仰の言葉を発するわけですよね。今でも私は知ってます、失望しましたけれども知ってます、期待してるんです、信じてるんです。何を？イエス様、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。何を期待してるんですか、マルタ。何を信じてるんですか。イエス様、あなたが祈ったら、あなたは父と一つですから、きっと父はそのことを成してくださるに違いありません。彼女の願いは何ですか。早くイエス様に来てほしかった、でも無理でした、もう死んでしまいました。でも私は今でも知ってます、あなたが願うならば必ずその通りになります。あなたは何でもできるんです。私の妹の弟のラザロ。ラザロが今からでもよみがえる。あなたはそのような力を、よみがえらせる力がある。そのことを私は信じています。という。そのような期待を込めて言っている。しかしこの後39節、イエス様が墓に向かうわけで、で墓の石を取り除けなさいって言ったときに、マルタなんて言ったか書かれてますけれども、なんて言ってます、もう臭くなってますよって言う。臭くなってますよ、4日にもなりますから、もう否定的なことを言ってるわけ。主よ、あなたならできます、今でも私は知ってます、信じてます。でイエス様がやってあげようとなると、 あ、ちょっともう無理ですよ、もう臭くなってますよ、4日もなりますから、もうボロボロです、この状態からいくらあなたでも無理ですと言わんばかりですよね。期待をしながら一方では否定的になってしまうということ、私たちもないですか。神様信じます、あなたは何でもできます、じゃあやったけど、いやでもちょっとこれは無理ですよね、この状態ではもうどうしようもありません、お手上げです、信じていながら実は否定的になってしまう、それが人の弱さだと思うんですが、しかしそれでも主は感謝ですね、ご自分の御心を行われるわけです。主はご自分の御心をご自分のタイミングで行う方です。主の御心は何ですか？23節でイエス様は彼女にこう言われますね。あなたの兄弟はよみがえります。あなたの兄弟はよみがえります。ラザロをよみがえらせることはあらかじめイエス様は決めておられたことなんです。4節でこう言いましたね。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は何でした？死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですとおっしゃったわけです。ラザロの死は神の栄光のためのものでした。イエス様がそれによって栄光を受けるためでした。どのようにラザロをよみがえらせることによってイエス様が神であることが証明されるわけです。それであえてベタネの村に到着するのを遅らせました。それは完全に死んだ状態から、誰にもできない状態から、神でなければできない状態からよみがえらせることができることを見せるためであったわけです。ですからここでイエス様はっきりとマルタに約束されました。あなたの兄弟はよみがえります。マルタは24節イエスに言った、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。マルタは終わりの日のよみがえりについて旧約聖書から知ってたようですね。旧約聖書はよみがえりについてもうすでに教えています。例えば有名なところが詩篇の16編は、まあメシア予言なんですけども、イエス様の復活のことがあらかじめ予言されてますけれども、同じようにキリストを信じた私たちも復活すること、これが神の約束で、詩篇の16編の10節にはこう書かれています。誠にあなたは私の魂を黄泉に置かず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません、あなたは私に命の道を知らせてくださいますと書かれています。ダニエル書の12章の2節にはこう書かれています。地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、生き返ります、ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に、永遠の像を恥ずかしめを受ける、そのように復活のことが旧約聖書には繰り返し教えられています。イエス様はご自身も言われましたね。ちょっと5章戻りましょうか。5章でイエス様はこのようにヨハネの福音書の5章でこうおっしゃいました。5章の25節をご覧ください。5章の25節です。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞くときが来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また、父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。29節一緒に読みます。善を行った者はよみがえって命を受け、 悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。私たちは肉体は皆死にますけれども、死んで消えてなくなるわけではありません。皆よみがえるんです。信じる者も信じない者も聖書はよみがえると書かれています。信じる者は何て書かれてますか。よみがえって命を受けるんです。神の命、永遠の命を受けます。信じない者はその自分の罪の上に裁きを受けるとイエス様は教えました。6章ではこう言われましたね。6章ちょっと開いてください。6章の39節、私を使わした方の御心は、神の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、キリストを信じたものを、すべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。40節一緒に読みます。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス様が言われたことです。私の父の御心は、神の御心は何ですか。こう見て、キリストを見て信じる者が、キリストを信じる者が皆なんです。一人も残らず、あなたも私も永遠の命を持つこと、これが神の御心なんです。神の御心は、あなたが永遠の命を持つことなんです。あなたを裁くことではありません。いや、私は信じましたけれども、いろんなことをしてしまいました。どうぞ悔い改めてください。あなたのすべての罪は許されます。これが神の恵みなんです。神はあなたを裁くためではなく、救うために御子を使わしたんです。永遠の命を持つこと、これが神の御心なんです。そしてイエス様は、私はその人たちを一人一人、あなたも私も終わりの日によみがえらせること、これが神の御心であり、キリストはそのことをしてくださるわけです。さあ戻りましょう。まだマルタは旧約聖書からもイエス様の教えからもよみがえりがあることを知っていました。しかしここで彼女が信じていたのは、一般的なよみがえりより終わりの日にみんなよみがえるという、旧約聖書が教えたこと、イエス様が教えたことを、彼女は一般的みんなに適用するその教えとして、約束として、今イエス様が彼女におっしゃったことを、そのような今おっしゃっていることを、なんか聖書全体が教えている広い意味での将来の話として彼女は受け取ったわけです。確かにそれは起こります。しかしイエス様はここで彼女に対して個人的におっしゃってる。将来の話ではなく今の話なの。でもマルタは何て言ったんですか。終わりの時に彼がよみがえることを知ってます。彼女が信じてたのはあくまでも将来の話であって、決して今の自分の状況に神がそのように働いてくださるとは思ってなかったわけです。私は信じてます、知ってます、みんなよみがえります、だって聖書に書いてあるのに、イエス様を教えたのに、私は知ってるんです、弟もよみがえります、将来。そこでイエス様は言われたわけですね。25節、そのような流れ、文脈の中で言われたのが25節なんです。イエスは言われた、私たちの知ってる有名な箇所です。かぎかっこ一緒に読みます。はい、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私はよみがえり、命、私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。イエス様はマルタに、あなたの兄弟ラザロはよみがえります。そのように約束を与えました。するとマルタは、終わりの時に彼がよみがえることを私は知ってます。彼女が信じてたのは将来の話でした。しかし、イエス様が 彼女に対してここでおっしゃったことは今のことであったわけです。私はよみがえりです。未来形を使っているのではなく現在形ですね。私はよみがえりです。今の話です。私は命です。この宣言はイエス様が神である、私はある、モーセに対してあなたの名を私は人々にどのように伝えたらいいんでしょうか、人々が 神は誰だって言った時にどのように紹介したらいいんでしょうか、人の中でそのように聞いた時に神はおっしゃったわけですね。私はあるというものである。同じことをイエス様はこの福音書の中で7度私はあるというのをおっしゃる。もう私たちはすでに見たように私は何でした、命のパンであるとおっしゃった。5つのパンと2匹の魚で5000人を養うことによって命のパンであることをイエス様は証明なさいました。そして私は世の何でしたっけ、世の光である。目が見えない人にとって光は入ってきません。イエス様は生まれつき盲人の人を癒すことによって光が入って見えるようになるわけで、私は世の光であるということを証明なさいました。そして私は羊の何でしたっけ、門であるとおっしゃった。私は良い牧者であるとおっしゃいました。今のところが5番目ですね。私はよみがえりです、という命です。よみがえること人にできますか、命を与えること人にできますか。誰もできないわけです。それができるのは誰ですか、まことの神だけですよね。イエス様はこの後十字架で死なれよみがえります。それによって私がよみがえりであり命であるということ、公に神の子であることをお示しになります。しかしその前に死に勝利できることをラザロをよみがえらせることによって証明します。それで言われました、私はよみがえりです、命です。そして私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。キリストを信じる者は肉体の死で終わるのではありません。肉体は死んでも私たちの霊は神の前で永遠に生きます。肉体は朽ちるわけですけれども、神は私たちに朽ちない体、復活の体を用意しておられます。また26節で、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんと言われました。ここで死ぬことがないというのは肉体の死ではなく霊的な死を意味します。霊的に死ぬことがないということです。キリストを知るまで私たちは霊的に死んだものでした。すなわち神と離れてしまった状態、まことの神を知りませんでした。でもキリストを信じたとき、私たちは霊的に生きるものになったわけです。霊的な命が与えられました。永遠の命が与えられました。キリストを信じてますから、もうすでに永遠の命を持ってます。そしてその命を、永遠の命を決して失うことはありません。神が与えた永遠の命を誰も父の手から、そして御子イエスの手から私たちを奪うものはできないわけです。そして神ご自身も私たちを決して見放すことはありません。永遠の命は死んでから受けるものではなく、生きている今受けることができるわけですよね。どのように受けるんですか。信じることなんです。キリストを信じることによって私たちは永遠の命をすでに受けました。キリストは私たちの罪のために死んでよみがえりました。このキリストを信じるなら誰でも罪が許され永遠の命が与えられます。ローマの10章を開いてください。ローマの手紙10章、そこでパウロはこのように書き送っています。 ローマの手紙の10章の9節、305ページです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。10節朗読します。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたの口でイエスを主、そのように告白し、あなたの心で神はイエスの死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと聖書は書いてます。イエス様は、さあ戻りましょう、私はよみがえりであり命ですとおっしゃいました。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことをあなたは信じますか。そのようにマルタに言われました。マルタは何と答えましたか。27節で、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタはイエス様が神の子キリストであることを信じました。聖書は私たちにも同じ質問をしています。あなたはこのことを信じますか。キリストを信じる者は誰でも永遠の命が与えられます。これが聖書の福音なんです。聖書が書かれた目的はただこの一点にあるわけです。イエス様が神の子キリストであり、神ご自身であり、この方を信じるときに私たちは救われて永遠の命を受けることができるわけです。28節、こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。マリアは悲しみに沈んで家で座ってました。マルタはイエス様がいると聞いてすぐに走っていって、イエス様の話を聞いて彼女は信じて戻ってくるわけですね。そしてそっとマリアに言うわけです。先生が見えてます、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエス様のところに行きました。まあどれほど彼女もイエス様が来られるのを待ちわびていたのか、その行動からよくわかりますよね。イエス様が来た、するとすぐに立ち上がってイエス様のところに行きました。最後に30節から、さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。32節、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今朝はここまでにしたいと思いますが、イエス様はまだ村に入らないでマルタが迎えた場所におられました。で、家の方ではマリアを慰めていたユダヤ人たち、たくさんの人たちが来てて、でマリアが急いで出ていくのを見て彼らは墓に行くんだろう、慰めるために一緒について行くわけですね。でマリアはイエス様のおられたところに来てイエス様を見てどうするんですか。その足元にひれ伏したと書かれています。イエス様の足元にひれ伏した、イエス様の足元はこのマリアの指定席でした。先ほど開いたルカの福音書でもそうでしたね。マリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたと書かれています。普段の生活の中で調子が良い時にマリアはイエス様の足元に座ったんです。そして御言葉に聞き入ってたんです。一番心地よい場所、皆さんも心地よい場所あると思いますけれども、 マリアの一番心地よい場所はイエス様の足元で、イエス様の言葉に聞くことだった。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。そして私の羊は私の声を知ってます。私の声に聞き従いますと、イエス様は羊と羊飼いの例えて、私たちとご自分との間のことを、関係のことを話されたわけですけれども、羊に必要なこと、羊飼いの声に聞くことなんです。一番心地よい声、それはイエス様の声でした。イエス様の足元がマリアにとっての一番心地よい場所だった。いつも聞いているので、試練が襲った時に、困難が来た時に、落ち込んで座ってたわけですけれども、イエス様が来た、あなたを呼んでる、彼女はすぐに立ち上がってどこに行くのか、彼女の一番心地よいイエス様の足元に、彼女はすぐにひれ伏すわけです。苦しい時、悲しい時、あなたはどこに行くでしょうか。どうぞイエス様のもとに来てください。そこから解決が始まるわけですね。彼女はイエス様の足元に座って、そしてこう言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。このマリアも先ほどの姉のマリタと同じことを言ってますね。おそらくラザロが死んだ時からずっと二人で同じことを繰り返し言っていたのが分かりますよね。主がもしここにいてくださったなら、弟は死ななかったのに。主がもしいてくれたなら、死ななかった。でももう今は遅い。どうすることもできない、失望と悲しみの中に彼女もいました。しかし幸いのことは、イエス様のもとに来たということ。イエス様のもとに行くなら、悲しみは悲しみで終わることはありません。イエス様はマルタとマリア、そしてラザロを完全な愛で愛しておられました。ご自分がなさろうとすることを初めからご存知でした。ご自分の知らないところで何か起こっていることはないわけです。私たちが不安になることはいつも神様に叫ぶわけですけれども、神様が知らないかのように私たちは叫んでしまう。でも神様は初めから終わりまで全てを見通すことのできる方で、ご自分の御心をご自分のタイミングでなさる方なんです。私たちはいつもそのことを思い起こす必要があるわけですね。神の御心が天でなるようにこの地上でなっていきます。そして神の御心は神のタイミングで行われるわけです。彼らに大変な状況でした。すぐに来てほしいと思いました。しかしイエス様はすぐには行かなかったわけです。イエス様が言われたことは何でした？4節で何て言われました？先ほども見たように、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと言われました。ラザロは死にました。墓に入れられて4日も経っていました。完全にもうどうしようもない状態でした。誰にも手がつけられない不可能な状態でした。しかし神にとって不可能なことは何一つありません。いやでも自分のこの問題、あの問題は無理ですよ。だってこんなになってんのにもうどうしようもないのに、腐ってもボロボロになっても壊れて全部ダメですよ。肉体だけじゃなくて、私たちいろんな生活の中で壊れてしまったことがたくさんないでしょうか。聖書はそう書いてあるけど、私も信じてるけど、でもね、この問題にはさすがにもう腐ってダメですよ。イエス様は何でもできる方、神は何でもできる方、神にとって不可能なことは何一つありません。イエス様はラザロをよみがえらせます。それによってご自分が神の子キリスト、神ご自身であることをはっきりと証明なさるためなんです。 キリストは死に勝利された方です。罪に対して勝利された方です。そして悪魔に勝利された方です。さらに私たちの人生で起こるさまざまな試練、そこからも私たちを救い出すことのできる力ある方なんです。私たちの弱さに同情できない方ではありません。同情するために私たち同じように人となって来られました。そしてただ同情するだけではなくて、そこから私たちを救い出す力のある方、これが私たちの信じている救い主である主であるイエス・キリストなんです。この方のもとに来るならば、信じるならば、誰でも救われます。聖書の質問は、あなたはこのことを信じますかという。私たちは信じるものでいつもありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私はよみがえりであり命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。私たちもこの復活のキリストを信じて、すでに永遠の命を受けてあなたとの交わりの中に入れられたことを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたとの親しい交わりの中で毎日生活できますように、そして主を信じて主に信頼して生活できますように、今週も主がどうぞ私たちを守り導いてください。感謝してイエス様の御名を通して心合わせをお祈りします。アーメン。